市長、ですね、今日は通告順に従って、1、2、3、そのまま質問しますが、これはちょっと、1と3に関連するんですけどね、市長にちょっとぜひ後でですね、これ、1番質問した後答えてもらいたいと思うんですけど、非常にこの財政が厳しいというのはもちろん僕も承知しております。1市はですよ。僕はびっくりしたんですけどね、長崎県の基金残高はですね、全国で5番目なんですよ。東京、大阪、愛知、埼玉、その後は長崎県なんです。1300億基金があります。僕はですね、この基金にとってですね、県民所得は全国で44位、財政力指数は 0.31、全国切手の貧乏県がですね、なんでここまでその基金を積み上げることができたんかと思ってですね、正直言ってその、不思議な気がしよるとです。これ、県のですね、自分たちの財政改革だけでですね、やっとるとやったら、おい、野球をやっとると僕は思いますけれども、片一方でですね、今度の航空会社の負担を新たに求めたりとかですね、さっき市長はですね、島への離島への修学旅行の補助金まで県がカットしとるって言いましたけど、本来県がですね、やらないかん経費をですね、地方自治体にですね、生きるとか、対馬とか、五島とか、そんな離島のこう貧乏県を、僕はその搾取しよるじゃないかと。これ、若の子だけはいっぱいこと金取ってですね、県民所得、誰もその金持ちになっとらんと。こういう、この基金の、別にその基金があることは別に悪いことじゃないとですよ。ただですね、今回その、県庁舎の建て替えもあります。380億。この前、実はちょっと地元の決起と話したらですね、議会棟まで作るって言うんですよね。松田議員、これ、行き会で反対してくれてるかって言われましてですね、市長の立場としてですね、その、議会棟の建設までに、その、どうのこうのっていうのはちょっと答弁できんと思いますけどね。この県がその1300億近い基金を持つとですね、すぐこういうことをやりたがる。僕はこの前の意見書が、パブリックコメントを各提出する段がありましたんでですね、民のかまどという言葉があるんですよ。仁徳天皇がですね、昔、皇居を作ろうかというときにですね、民のかまどを見たら、非常にその煙が立ってないと。ということで、皇居の造営をですね、延期して、そして、その後しばらくしてから、民が煙を見て、これ少しは豊かになったというんで、改めてその、皇居の造営に取り掛かったという話もあります。僕はもうこのですね、もしですね、これ僕今日質問のですね、全部資料はこれ平成22年2月長崎県が出しとるですね、夢を持てるふるさとづくりっていうこの資料をですね、全部ちょっとずっと詳しく読みました。そしてその、県も結構努力されてます。壱岐市よりもある面においてはですね、その努力、特に人件費のカット分についてはですね、例えば6級の職がですね、60何パーセントから3パーセントぐらいまで減らしてます。人件費のカット分についてはですね、非常にこう、県も努力されてるのわかります。ただしこの1300億の基金がですね、この時代にここ、今あるということ自体がですね、僕はその、片一方で、市町村の本来その県がやらないかんことをですね、その市町村に幸せにしようとやないかと、県から派遣されてる理事もおるんでですね、あれなんですけども、そういう懸念をちょっと持ったんですよね。これ読み寄ってですね、この中で息はほとんど載ってないんです。正直言って。特に医療券とかなんとかになった話になったら、医師の確保対策とかだったらですね、息なんか全く登場してません。それでですね、本題に戻ります。それで、この本によるとですね、平成20年度の住民一人当たりの行政経費ですね、は、対馬市が82万です。その次高いとか、13市の中では壱岐市が74万で、2番目に高いです。もちろん行政経費ですから、単年度に限って言えばですね、大きな事業とか、あればですね、行政経費は跳ね上がります。 だからその、平成22年、これ20年度の分しかないんでですね、ちょっと、質問しにくいんですけども、また一方ですね、壱岐市の、まあ、市長財政厳しいと言われてますけど、地方債残高とかですね、一人当たりの地方債残高とかですね、経常収支比率とか、実質公債比率、それから地債制限比率なんかは、壱岐市が一番ですよね、長崎県で 10.4% ですから。非常にこう、まあ、一方で非常にこう、優等生的な財政状況にもあるとですけども、僕はその、国の、その政治の状況が非常に不透明な状況だと言うけれども、国もですね、この財政に関してはですね、もう待ったなしなんですよ。これは国がですね、今後その補助金を自治体に増やしたりとか、そういうことはもちろん一切ありません。これで今年の予算書の中にもですね、市長一番最後のページにですね、今後の普通交付税の減少分と、交際比率の分との表が平成35年ぐらいまでずっと出されてました。非常にまあ財政は今から少しずつ厳しくはなっていきます。それで今のうちにですね、質問審議は、市はその5年間ぐらいの財政計画の、まずマスタープランをぜひ作ってもらいたいと。財政が厳しい厳しいというだけではですね、これなかなか正直言ってその私たちもですね、その、本当に厳しいのかと。本当に厳しいんだったらこんな予算はないだろうとかいうのがいっぱい、いつもあるんでですね、ぜひそのね、再建のマスタープランを作ってもらいたいと。ほんでその、なぜかというと、まあ、その、実はその、一番長崎県下でですね、財政状況が飛び抜けて悪いのが、これも対馬市です。対馬市は財政、平成19年にですね、この財政、改善計画を作ってます。中期経営計画ですね。それから、別にまあ、対馬の場合は、自分の主観でもあるんですが、養護老人ホームの改革ですね、行政経費が非常に負担が多いということでですね、こういうのも作ってます。ぜひですね、今後5年間ぐらいにわたってですね、まあ、これは市長の公約でもあります。ぜひですね、5年間ぐらいのその財政、再建プログラム、集中プログラムをですね、ぜひ作ってもらいたい。で、5年後、1年後にはこうなると。数値化、ある程度数値化、これ長崎県のやつもですね、ずっと数値化してますし、対馬のですね、分も数値化してます。まあ、現実にはこの通り言ってないって聞いてますけれども。それでちょっと質問のまず1点目ですね、平成20年度の行政経費の高さはですね、この年度だけのその特殊な要因だったのかどうか。なぜ、対馬が82万でですね、壱岐市がその74万っていうのはですね、これはやっぱり普通行政経費は人口がもちろん少なかったら行政経費は、一人当たりの行政経費は飛び抜けて高くなりますけども、それでもちょっとやっぱり他のところと比べてもやっぱり高いですよね。で、これ20年度だけのその特殊要因なのかどうか。まずその1点目です。ただ、市長はですね、1年前に僕が質問したときに、4年の任期中に経常収支比率をまず、できたらもう、自分の目標としては 80% 台にしたいということを言われてましたけども、その後その数値の改善は見られるのかどうか。これ2枚目です。それからですね、3番目にですね、まあ、これは、今日すぐ、答えは出せんと思いますけど、僕はですね、もう今のこの分庁方式をですね、正直言ってもうそろそろ見直す時期にあるんじゃないかと。僕の理想はこれも僕は何回も言ってますが、一庁舎でですね、その分、住民サービスが低下したらいかんから、その周りにですね、その出張所を数多く作れと。例えば、八幡も出張所ない、三島も出張所ないですね。今はその、例えばもう住民サービスのほとんどはその住民票の取得とかですね、印鑑証明の取得とか、そんな書類関係がほとんどです。だからもうできたらですね、一本庁舎方式で出張所をですね、新たに、その、まあ、別に新たにそんなに、例えば漁協の中に作ってもいいしですね、そういった、こう、空いてる家の活用とかいうことになったら、まあ、ここまでコンピューターが発達したら、そげんですね、行政経費がかかると思わないんですけども、将来的にはですね、それも、できたら僕は考えてもらいたい。まあ、これは私の個人的な意見なんで、その、市長はそれについてどう思われてるかどうかですね。以上3点。から、ついでに答えられるんであればですね、市長、その、長崎県の基金の状況とですね、 消費者基準についてですね。それ以上4点。
松田議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
6番、松田正一議員のご質問にお答えいたします。まず最初に、通告にはございませんでしたけれども、長崎県の基金の1300億円という、これはですね、金子知事が退任される挨拶の時にですね、私はこうして基金を残して、健全財政をして去りますと、私は財政についてはですね、自信があると、長崎県の財政を健全化したと。いうことをですね、先ほどの特に職員の人件費も含めたところでですね、お話になっていかれました。決して、私としては搾取をされたとは思っていないところでございます。搾取じゃなくて、市長に、県が自分のやるべきことをしていなくて、そういう機会ができたということではないと、思っておるところでございます。それから、第2点目の、そして、まず、住民一人当たりの行政経費が、下から2番目は、金額として上から2番目だということでございますけれども、これはですね、予算を人口で割ったという数値でございますから、一人当たりの最終予算が多いということでございます。従いまして、どういうことかと言いますと、事業をたくさんやればですね、当然、分子が大きくなりますから、春の辻、復元施設、あるいは一国博物館整備事業、廃棄物処理施設、今、もろもろの、合併特例を使ってやっております。そういったことでですね、ここ何年かはですね、こういう状態が続くと思っておるところでございます。ちなみに、先ほど、議員がおっしゃいました、対馬市の比較で、との比較でございますけれども、正直申し上げて、20年度の決算で申しますとですね、積立金、地方財産高、記載制限比率。ここまでですね、対馬は最下位でございます。壱岐市はですね、その中で一番にいい記載制限比率などはですね、一番大丈夫なところでございます。それから、財政力指数につきましても、壱岐市は下から3番目ですけど、対馬市は一番下というようなことでですね、一概にですね、行政経費が高いから、低いから、健全化かということにはならないと思っておるところであります。壱岐はですね、今のところ財政についてはですね、非常に健全であると、自負をいたしておるところでございます。それから、まず、経常収支率 80% にしたいと申し上げました。今年の経常収支率はまだ、確定をいたしておりませんけれども、平成20年度はですね、90.9% でございます。あと一息というところでございましたけれども、20年度で言いますと 90.9 でございます。そして、次に、分庁式はそろそろ考えないかんのではないかと思って、言われましたけれども、私もですね、基本的には、行政の、まあ、合理化と言いますか、まあ、分庁式というのは非常に非効率であるということは、思っております。ただ、現時点で、じゃあ、一本化するのかというようなことについてはですね、控えさせていただきたいと思っています。ただ、今度、地域情報が管理されます。町田議員が言われた、出張所の云々、そういったことについても、方法は抜きに出しましてですね、この光ケーブルによる利用というのはですね、私は今までと違った考え方に立つ、ことができるんじゃないかろうかと思っているところでございます。一番大事なところでましたけれども、合併後を失礼しました。この合併、失礼しました。マスターパンについてはですね、財政健全化を図るために、必要があると認識をしておるところでございます。先ほど申し上げました、行政経費等々のこともございますけれども、これから本市の振興政策、市民サービスに不可欠な事業、今後も生活管理の事業費等が大いに増大をいたします。これら建設を行った施設の維持管理費及び、地方債の償還費が増加して、 厳しい財政運営しなくはないと推測いたしております。低迷する経済情勢の中、税収入の減少並びに、国の政策動向の不透明な中で、財政運営数値目標を掲げにくいところがありますけれども、今後の財政見通しを考えた場合、自主財源に脆弱な本市においては、40% を地方交付税に依存している状況でございまして、この地方交付税は合併後、11年目の平成26年度から、合併算定外の特例がだんだん減りまして、一本算定となってまいります。5年間は調整減額で交付されますけれども、合併後16年目の平成31年度からは、試算で平成21年度と比較した場合、おおむね20億円程度の普通交付税が減額となる見込みでございます。従いまして、中期的な視点に立った義務的経費及び経常的経費の抑制をはじめ、全般的な事業事務の促しなどを通じて、さらに健全な財政運営を推進するため、中期的に財政運営指数を策定して、財政構造の改革に取り組むことで、行財政改革実施計画、集中改革プランの中で、本年度の策定にかけております。策定に向けて、進めてまいります。本年にマスタープランを作成するということでございます。
町田議員。
市長ですね、僕、この前金子知事が来られたときに、ちょっと前知事が来られたときに話したんですけど、金子知事が唯一後悔されているのがですね、心残りだと言われたのはですね、実は国の政策に従って、長崎県は先頭を切って、今まで79あったやつが23ですか、合併したと。一番心残りなのは、合併効果がですね、まだやっぱり現れてないと。これがやっぱり唯一自分の心残りだと言われました。そのために僕はその、県の基金はですね、1300億、ある程度やったらですね、離島振興のためにですね、300億ぐらい使ってもらったらですね、進めことを一気に100億ずつ配ってくれたらですね、俺はもうもろ手挙げてですね、大歓迎というところなんですが、ここの部分は僕はちょっと市長とは意見がちょっと多分違うと思います。僕はですね、市長多分行政経費については多分です。僕はそう言われるだろうと思ったんですよ。それでですね、合併前はじゃあどうやったかと思ってですね、調べました。石田町がですね、一人当たりですよ。行政経費。もちろん人口が少ない自治体は行政経費が当然高くなります。がですね、石田町もですね、75万です。勝本町も73万。芦部町が74万。郷野町が意外と55万です。あとは、これ別に4町の対立は別に煽るつもりもないんでですね、これ、基金、これ、負債残高がもう表を載ってますけど、それは言いませんけれども、実はあんまり変わってないんですよね。もちろん事業が、この間合併してから事業があると言われましたけれどもですね、なぜこの高止まり、僕は正直高止まりしておると思うんですよ。もう高いままずっと71、5万前後でずっとこの間失墜してきておるとです。旧城時代から、ゴロはちょっと低いです。これはもう、どういう理由があったか僕もちょっとそこまで知りませんので、あれなんですけど、それで他の自治体と比べてですね、実はその投資的経費がですね、壱岐市の場合は高いんです。一番高いです、これ、投資的経費が。それでその投資的経費が高い理由をですね、これ多分財政課長から答弁してもらった方が、僕は構いませんので、財政課長の方からぜひ答弁してもらいたいと思う。行政経費はですね、変わらずです。旧庁時代から変わってません。合併前から。今の壱岐市の状況も変わってません。なぜ壱岐市がですね、行政経費がこんなに対馬に続いて高いというのは、僕は長崎みたいな人口多いところはわかります。それから、そこのところをちょっと答えてください。それから、経常収支比率はですね、市長努力していただいて、もう 90.9 ですから、もうすぐです。まず第一、あと2年後ですね、ぜひ80% 台になるようにですね、長崎県でも経常収支比率が 80% 台というのは非常にも少ないですから、これぜひ 80% 台に、まず、目標としてやってもらいたいと思います。これ、対馬はですね、財政状況は非常に悪いんですけれども、ここですね、平均の所得はですね、壱岐は197万です。対馬はですね、226万もあるぜ、一人当たり。これもうおかしいと思えるぜ、正直言って。税の徴収率が一番長崎県最下位ですよ。 しかも赤字が一番多い。ところが、市民の所得はですね、長崎の上から確か5番目か6番目です。比企が197万の時に対馬226万もあるという。これ何じゃろうかと思ってですね。もうこれはな文句あるやったらこれ長崎県の方の市場の方に文句言ってもらって構いませんけれども。だからまあマスタープランはですね、作られるということなんでぜひお願いします。あと、そこ補足のところだけ、すいません。
タイムの件については、財政課長の方にお願いします。
浦財政課長。
はい、はい。都市的経費が高いのは、まず、まあ、都市的経費というのが、公共事業等の分でございます。まあ、離島、返地、過疎、もろもろのそういう法的規模での事業がなされておるということで、他の団体よりも、都市的経費は非常に高いだろうということは、分析等でも出ております。特に最近においては、合併後においては、先ほど市長が申しましたように、生活関連あるいは地域振興政策等の建設事業が多くございますので、都市的経費は上がっております。以上でございます。
松田議員、
時間が限られておりますんでですね、ぜひ今度 そのマスタープラン作られるときにはですね、またできたら、またそれ、改めて質問しますんでですね、課長ですね、これは課長からもらった資料について質問してるわけだから、一つ一つですね、投資的経費の中身について質問していきますんで、それで2番目ですね、これは実は、これは、実体験ということもないんですけども、私の説の方でですね、実はこのような時代がありましてですね、一年前に小金丸議員がですね、壱岐市の仮想料金は県下で一番高いと、なんとかこれをですね、国保で還付できる範囲内に他の自治体の状況を見たらそうだと、なんとかできんかと言うて、しても確かあの時は前向きに検討する、か検討するだったと思うんですが、その後何のなしもつぶてなんでですね、もう一度やってくれって言って頼まれましてですね、これ理事に聞いたら大体年間10人ぐらいだと言われるんですよね。で、仮想条例によったら確かにですね、市街地の利用の場合は、2割、島民よりもですね、高くなっております。ただし、やっぱりですね、行きで仮想を利用するというのはですね、今から僕はこれ、こういったケース結構増えるんじゃないかと思うんですよね。例えば、息子が福岡におって、もう行きで、独居でですね、もう、これはやおいかんということになって、息子が引き取るから住民票も向こうにあると。ただし、お墓とかですね、菩提寺はこっちにあるからですね、福岡ぐらいだったらですね、もしお亡くなりになったらですね、そのまま車で遺体をこちらに運んできてですね、行きで仮想をされるというケースはですね、減ることはあっても、増えることはあっても減ることはないと思います。これこういうケースは今から増えていくと思うんですが、その時にですね、やっぱりですね、遺族感情の問題としてですね、今まで税金も払うとると、生き死ぬために。そして、菩提寺も墓もこっちにあるんやと。まして今頃はふるさと納税ということでですね、じゃんじゃん、市街に住んどる人にですね、積極的に、生き死に納税してくれってお願いしとる立場でありながら、いざその死んだ時にですね、焼却というのかしら、仮想料がですね、2割増しっていうのはですね、どう考えても納得できんと言われましてですね、これはもうぜひ、白川市長にもう、伝えてくれと、いうことでありました。市長さっき所得事議員に、委員会の方で検討してくれということだったんで、これ多分所管が厚生委員会になるんだったら、すぐ結論出させていただきますんでですね、ぜひ答弁お願いします。
白川市長。
大麻の仮想上の、壱岐市以外の方の2割増しということでございますけれども、感情を抑えて、申し上げます。 確かに、域にゆかりの方が、こちらに来られるというのが多いわけでございますが、確かに年間10程度のレアケースでございます。現在市においては、域市立域総裁上条例によりまして、住民票で市内居住者と市外居住者に区分して、使用料を徴収しております。市内居住者の使用料の額でございますけど、大人で22,000円。これについては先ほどおっしゃいますように、小金丸議員から高いと言われたところでございますが、これは、検討するとは申し上げておりませんで、2万円の総裁料に対して22,000円高いじゃないか。で、いや、2万円は、仮想料じゃなくて、ご高齢なんだということを申し上げたところでございます。12歳未満は1万8000円、資産、流産、退治は1万円となっております。一方、市外居住者の利用の場合は、ご指摘の通り2割を増加して徴収するとなっておりまして、大人で26,400円、12歳未満の小児は21,600円、資産児等は12,000円でございます。利用状況につきましては、市外の方は19年が7人、20年度8人、21年度12人となっております。そのほとんどが市内出身者であったり、先祖の墓地がある人でございます。市外居住者の使用料の設定でございますけれども、多くの自治体で周辺自治体とのバランスを重視するとともに、最上全体の維持管理費を利用者に負担させることで設定をされております。県内12市の市外居住者に対する総裁以上使用料の割増の状況でございますけど、津島5と市は2倍でございます。松浦市は6倍でございます。その中、金額で申しますと、大人で6万円、市外の方のですね、でございます。その中で、壱岐市の 1.2 倍という、割増し金額にしましても、県内でも最小の額となっております。また、壱岐市総裁上の維持管理費でございますけれども、21年度は2716万円の費用を要しております。仮想されましたのは462体でございますので、1体あたり58,800円程度の経費がかかっていることになります。先ほど申しますように、年間 10体前後の全体の 2% 程度であり、その金額がどうのということにはなりませんけれども、現下の状況を考えますとき、市外居住者の最上使用料については、現行でご理解いただきたいと思っている次第でございます。
町田議員。
これなかなか正直言ってですね、総裁上でですね、黒字が出てる自治体なんかは、これは正直言ってどっこもないんですよ。これは対馬なんかもですね、これは大赤字、年間確か6000万近い赤字、対馬の場合はですね、なってます。今回この行政改革プランの中の対馬の中にはこういったものも、公設民営化すべきだというような形になってますけども、前、近藤さんが言われたように、他の自治体の状況はですね、いいんだと。それはですね、全部、何かの部分を全部取り出してですよ、他の自治体のケースを全部こうやって当てはめていけばですね、理由は正直言っていくらでもつきます。そしたら他の自治体、じゃあこの前、小金丸議員が言われたように、なぜ2万2千円の県外高い仮想料金を域は取っとるんだと。そう言われたら、それは、他の自治体の状況でも他の自治体では、例えば当該者というか、そこの住民票がない人は2倍取っとるというんだったらですね、からもう一つ、多分域はそうじゃないんだと。域は例えば、ね、域に菩提寺があって、お墓がこちらにあって、そして来た人はもう、いやもうそれはもう全部、仮想はですね、全部島民と同じようにやるんだと。そういうふうな、つながりがあるから、例えば、ふるさと納税なんかですね、他の自治体に比べたら、それこそもう、段違いに域なんかものすごいいっぱい集まってきとるじゃないですか。そういったやっぱつながりを重視しとるからじゃないですか。僕は19年、20年、21年とずっとですね、レアケースと言いながらですね、年に10件ぐらい、一人ですね、2、3000円増えたところでですね、年間2万か3万ですよ。こんなも別に一市の財政がですね、これで傾くとか、そういう状況でもありません。しかもこれ条例なんでですね、これ条例ですから、市が変えようと。 いうことになればですね、すぐ変わるわけです。僕は、かえってこれいいと思いますよ。年間実験、ああ、みんな、それは、ね、壱岐市の市民と同じような形で壱岐にゆかりのある人がしか来んのですから、わざわざ、遺体を焼きにですね、全然、関係ない人が壱岐に持ってくることはないですから、他の自治体のね、状況っていうのは、あんまり僕はね、それは考慮する必要はないと思います。だから、もちろん中にはね、それはそういう人もおるでしょう。住民税を払うとる、今、これ今日払うとる分と、今までね、何年かずっと今まで払うてきたけど、今回ちょっと今払うてないとか、そういうのもあると思いますけども、別にその年間2、3万程度のですね、市の財政負担はですね、それは僕は構わんと。もうそのくらいはですね、壱岐市のそのふるさと納税をお願いする気持ちとしてですね、それもふるさと納税をお願いするときにですね、今後はですね、仮想料金については、市民と同じように、することに条例を改正しましたって大きく書いてですね、出せば、それは喜んでもらえるんですよ、絶対。これはもうぜひそうしてもらいたいと思います。これはぜひですね、厚生委員会にですね、勉強して、支度してくれんかと。この場でちょっと言うてもろうたら、すぐ、結論はすぐ出ますんで。もう一声、どうですか。
白川市長。
町田議員の熱い思いがだんだん伝わってまいりまして、これについてはですね、確かに意気にゆかりの意義があるわけでございますから、今の町田議員のご意見を十分に胸に刻んで、考えさせていただきたいと思っております。
町田議員。
今議会というのはなかなか難しいでしょうからですね、9月議会には多分提案されるだと思います。それで、ですね、それで3番目、最後にですね、実は昨日、広報委員会がありまして、ある16歳の人からの、手紙が入ってましてですね、なんとか壱岐で就職先を見つけてくれという、働けるような仕事場を見つけてもらいたいと。私の周りにもですね、結構当該から帰ってくる人おるんですよね。そのためにですね、なんとか仕事先を世話してくれんかと、いつも、それこそですね、これはもう1ヶ月に正直な話に何件も電話かかってきます。ほとんど何の力もなれないんでですね、その都度お断りするというのが現状です。僕は市長も僕はその行政のですね、これはもちろん全ての判例があるというのはですね、市長もいつも言われるとおりですしね、離島の、離島という条件もあるし、もちろん働くインフラ整備もまだできてない状況の中でですね、この雇用を確保するというのは非常になかなか離島にとっては、非常に難しい問題ですよね。だから、それは市長もさっき言われたように、誰かの質問について、深見君の質問について言われたように、農業をやってきてない、やったことのない人がですね、ひょこっと来て農業をやれとかですね、漁業をやったことのない人が、いきなり漁業をやれと言ってもですね、それはなかなか難しいし、若い人はですね、それは漁師になれとかですね、農業するとか言われても、それはなかなか難しいとです。それで、ぜひです。もちろん、ただし、これも僕も漠然とした形で質問ができないっていうのはですね、頭が痛いんですよね、正直。どうしたらいいんだろうかって言ってですね、ただし、全国の自治体の中にはですね、僕は最近自治体もですね、非常にレアな、多分2000人とか3000人とかいうような自治体の規模が一番いいんじゃないかと。例えば山釣りとかですね、綾町とかですね、天町とかですね、ああいう2、3000人ぐらいの規模の自治体はですね、それこそ積極的に外へ打って出るっていうですね、もうそれしか生き残りがないからですね、みんなが協力してですね、住民の自助努力みたいなのと行政がタイアップしてうまいこと雇用の場を作ってですね、人口も増やして生きよるし、若い人がどんどん帰ってきたりしよるとです。だから、壱岐みたいに中途半端なところはですね、これ何も正直言って、働く場所の確保がですね、非常に難しいんですよね。だから僕もこういう風な形でですね、なんとか、ないかと思ってですね、この居酒屋作って言ってた人をいきなり否定しましたけどね、今日はですね、またこれ新聞で批判されたらいけませんけどね、僕はですね、壱岐市のですね、行政の土地がいっぱいあるんですね。ガメーシャあたりにですね。 あそこにですね、CLM の霊園をですね、いっぱいこと作ってですね、これ私の弟がこの前死んだらですね、福岡でですね、実は霊園求めるのにですね、300万から400万かかるって言うんですよ。もしですね、生き地だったらですね、あの原野をですね、全部開墾して、それこそ何百体福岡にです、ね、これはアピールできると思うんですよ。霊園作ったと。それで安く、島内のですね、墓石の業者も儲かるしですね、そして、年に一回ぐらいは法事で来られるわけですから、その方たちは泊まります。僕はですね、生き死にですね、ぜひ市営の霊園を作ってもらって行政でですね、まあ民間が半分ぐらい出資しても僕は良かったことですね。それでその、霊園を作ってですね、まず100体ぐらいから、その、作ってですね、まあ、広告出して福岡からですね、それもこう呼ぶと。今この前テレビでですね、実はその、今、その遺体を焼いて海に流すとか、その、ドローンに返すとかいうようなとこありましたね。それも島をですね、無人島をそれをやってましたけども、これもやっぱ一つの方法やなと思ったんですよね。あんだけ、勝本画面神とか空いてますから、あそこら辺はですね、静かな霊園。もう今から、それで、しかもこれ島内にはですね、霊園をまだ持たない人もいっぱいおるわけです。ぜひですね、これ市営霊園を作ってですね、これを福岡あたりにアピールしたらですね、結構申し込み差があるんじゃないかと正直で思っとるとですけど、まあそれ以外一応なんかありましたら、いや、実は他の企業からこんな引き合いがあるんだとかね、そういうのがありましたら、ぜひこれを機会にですね、アピールしてください。
白川市長。
町田議員の雇用の創出についてお答えします。公団の方から申し上げますが、私は平成3年にですね、生き日報さんに私のレポートを出していただきました。当時は御嶽太郎とかいう名前ペンネームだったと思うんですけどですね、その時にですね、通勤系の話と霊園の話を書いております。私もですね、当時博多の霊園事情というのは厳しいんだと。ですから、それをやるべきだということをですね、提案をいたしておりますし、そこはですね、我々には二人一緒もられますので、同じ考えがございます。ところで、市内の雇用情勢につきましては、平成22年3月末現在の月間有効求職者数は512名、有効求人倍率は 0.38、1年前の同時期は 0.32 と微増にとどまっています。依然として厳しい雇用情勢になっております。平成21年度から23年度にかけ、雇用創出基金事業を実施いたしまして、これは一番館とか、あるいは高木伐採とかでございますけれども、21年度実績で雇用者が93名、22年度計画では68名の雇用を予定しております。また現在、計画中の光ケーブルが設置されることに伴い、新たな企業の参画が可能と考えられ、さらに企業誘致を進める、ことができるかと思っております。先日、レオパレスともしもしホットラインに行ってまいりました。光が来るということで、レオパレスさんももしもしさんもですね、それは考える幅が広がったということでですね、お答えをいただいて楽しみにしておるところでございます。なお、雇用創出プランを策定すべきとのご意見でありますけれども、やはり本市の離島という判例を否めず、具体的な雇用創出プラン作成については難しいものがございます。今後の研究課題と思っているところでございます。企業誘致に向けた事業の継続実施及び雇用創出基金事業の実施など、雇用創出には、懸命に取り組んでまいります。また今年から当該通勤助成事業を行いました。現時点での該当者は34名いらっしゃいます。うち2名の方がですね、春日市、それから長崎市から駅へ住民票を移していただきました。公開だと思っておるわけでございます。通勤者の内訳を申しますと、福岡市が23名、春日市が2名、久留米が1名、北九州市が1名、佐世保が4名、長崎が1名、東園木町が1名、熊本県合志市が1名、合計34名でございます。そして、今度の日曜日13日には、福岡議論会でございます。ここで私は一石ぶってですね、ぜひ、ふるさとに帰ってくれということを言いたいと思っている次第でございます。 一人でも多く駅に帰っていただきたいと考えているところでは、なお、通勤費補助金につきましては、今般の改正過疎法のですね、ソフト事業に該当いたします。従いまして、この通勤費補助を過疎再対応といたしますと、7割は交付税措置が出されると見込みと思っておるところでございます。これをぜひ、拡大されたいと考えておるところでございます。
町田議員。
まあ、雇用についてはですね、これ誰が市長になってもですね、非常に難しいものがあります。ただし、僕はこれもう持論ですけどね、行政も本当は企業で、一企業であっていいんだと。金を儲けるのはどっちにしろ、党内でですね、いくら販売所とかそんなの作ったって、党内の金を党内で回したって何にもならないんでですね、本当に僕はね、売って出ろと。市長も霊園をですね、真面目にそれを考えられたことがあるんであればですね、ぜひですね、じゃあそれも実現してもらいたい。本当に、ほんで今度福岡行きのか行かれるそうなんでですね、ぜひこうやって霊園まで考えとると。行きの出身者には。そしたらですね、安心して、これにですね、霊園ができていっぱい来ればですね、ついでに老人ホーム、グループホームとかですね、そんな場合を作ることも可能ですから、雇用どんどんどんどん広まっていきます。あれはもう、過疎料金もですね、島民とお一緒ということになればですね、それは皆さん喜んでいただけると思います。ぜひですね、やってください。座して、死を待たんようにということでですね、ぜひお願いします。では、これで終わります。